2020年の東京に続く夏の大会について、24年はフランスのパリで、28年はアメリカのロサンゼルスで開催することを満場一致で正式に決めました。ここまで共同通信からお伝えしました。
はい、坂野さんありがとうございました。まだ優勝するかもしれないんですね、今晩中に。それから阿武咲、本当注目ですね。字がなかなか読めなくて、これでも逆に覚えますね。あ、武井絵美みたいな、阿武咲みたいな字面の話でございます。失礼いたしました。私栗原晴久、そして木曜レギュラー
DJ 三角です。
この二人の掛け合いはこの時間まで、この後は社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤までお楽しみいただきたいと思います。先に俺言っときましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
Have a good night。
社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。
どうせだったら本気で行こうぜ。
この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りします。
眩しい価値が待ってるぜ。
毎週木曜日のこの時間は学生の就職活動を応援、社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。出演は一般社団法人社会人大学代表理事桑名真さんです。
こんばんは。一般社団法人社会人大学代表理事の桑名真です。今回もよろしくお願いします。前回の放送で、私がですね、20歳から起業して、今33年目の経営者という形で、53なんですけどもね、ずっと経営者として、生きてきたというか、やりくりしてきまして、厳しいこともありました。ね。でも、なんとかかんとかですね、頑張って今、仕事を続けさせていただいて、いろんな人間、いろんな若手、中途の方も含め採用して、残念ながら辞めていく社員も、一部、いた事実もありますが、頑張って長く勤めている社員もいて、なんてね、ことを今こう思い浮かべてたわけなんですけども、就活だとか、転職だとか、職業ね、これから入社するどこかの会社っていうのがあると思うんですけどもね、その時にいかに取ってもらおうかということもそうなんですけど、私がずっと、経営者やっていく中でいろんな方採用して、つい最近怒られましたね。社長ね、飲めてもらしを誘うような採用はやめてくださいと、社長の趣味でしょと、面白おかしいやつ取ればいいと思うんじゃないですわと、採用担当からも怒られまして、確かになぁと、何かキラリと光るから取って面白いかなと思ったら、面白いは面白いけど仕事できないみたいなね、話だとかっていうのも怒られましたけども、簡単に言うと、この目線というのが果たして、私経営者ですけども、経営者だけが持ってるべきなんでしょうか。というのは、結局、大会社の社長、私みたいな中小企業の社長、職人気質の、社長だとか、技術や、もしくはロジック思考の社長、いろんな社長がいらっしゃると思うんですけども、あえてその会社に入りたい、もしくは取ってもらいたいというような形、気持ちがあるのであれば、どうやったらその人間が、取ろうとしてるのかなっていう想像をしてみるのも一つ手なのかな。取ってもらいたいな、どうやったら入れるのかなっていうことを考えるイコール、どうやったら入れるのかな。そこの採用担当、もしくは採用のトップ、最終社長であれば社長が、どういう人間を取りたいと思ってるのだろうかっていう想像をしてみるのは一つ大事じゃないかなと思うんですね。ですから私、例えばうちの会社であればですね、やっぱり笑顔が素敵な人を取りたいなという私がいます。で、どんな人間が好きかっていうと、なんかそんな意思表示我々もしてるわけで、ニコッと笑って元気のいい人間を取りたいんだなっていうことを想像 しなければ、むっつりの顔で、面談に来るということは非常にナンセンスになるわけですね。で、一生懸命エントリーシートを書いたところでも受かるわけはなくですね、笑顔が足りないよって、笑顔大事だよと言ってるじゃないのという私の方の理屈があるわけで、この辺が大事だと思います。で、まず社会一般的に、いろいろな人がいろんな会社があるんですけども、やはり一番その前に大事なのは、皆さん、これから入社したり転職をしたり、次の会社に行こうと思ってらっしゃるんでしょうけども、もしですよ、想像ができない人も無理やり想像していただきたいんですけども、自分が社長だったら、経営者だったら、 まあ経営者の想像ができないんだったら、係長だったらね、もしくは、ね、店長だったらね、アルバイトをやったことあると思うんですね。そのお店の自分が店長だったら、どんな新入社員もしくは新人アルバイトに来てもらいたいと思ってるかっていうことは想像できるんじゃないかなと思うんですね。それが果たして自分はそのカテゴリーになってるかなって、頑張り屋さんに来てもらいたい、果たして自分は頑張ってるかな、結構ここのギャップが大きかったりしたりするわけですね。大きいギャップで、だけど入りたい、だけど自分が社長だったら、店長だったらこういう人間取りたい、だけど自分はこういう人間じゃない、だけど入りたい、なんかこの辺の堂々巡りで悩んでしまってる人も多いんじゃないでしょうか。ぜひ自分が上司だったら社長だったら、こんな若手に来てもらいたいっていう、全部は難しいと思うんですけども、できるだけ多くの部分を自分が実践するっていう気持ちになることも大切だと思います。
Up at the stars, we are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? To be solved, we are children that need to be loved. We were willing, we came when you called, but man, you fooled.
人大学プレゼンツ就活の羅針盤、桑名真です。後半行きたいと思います。先ほどですね、自分が上司だったら社長だったら、こんな新人こんな部下に来てもらいたいなっていうことをまず自分でやってみましょうみたいなね、話をしましたけども、今度入社した後にやはりですね、一番肝心なのは皆さんの働きっぷりだんっていうことはね、先ずっと言ってきますけど、一番皆さんにとっての大事なところはお給料ということだと思います。経済雑誌で、約6割においてやはり自分の給与に満足していないという統計値が出ておりました。また退職理由の30歳代の最大の退職理由が自分の働きと給与が見合わないこと、もしくは給与が安いことということが30代以降のですね、退職理由のメインになっているということです。就活生の皆さんに、以前もお伝えしたようにですね、会社のカタログにはですね、初任給は書いてあるけども30代の給与はいくらなの、頑張ったらどうなの、頑張らなかったらどうなのということがなかなか載っていません。ですから面接の時だとかは必ず聞いてくださいねともお伝えしたと思うんですが、この辺すごく 微妙な情報でもありますし、ただシビア、非常に大事でもあります。で、社会人大学ですね、この給与データベースっていうのを今いろいろなところで集めておりまして、特に営業職の方々の給与、各業界の給与、25歳30歳の給与が頑張った人、トップ営業マン、まあそれなりの人というものを今集めて、ホームページ上でお伝えする準備に入っております。その中で少し見えてきたことというか、まあ、これから入社をする人、もしくは若手の今もうすでに入社して頑張ってる方、まあ、少しアドバイスをさせていただければと思うのでお伝えしましょう。ですね、給料が上がりやすい人というかね、上がっていく人のなんとなく特徴というのが少し見えていまして、まあ逆言えば上がりにくい、特徴、人というか業種もそうなんですけども、簡単に言うとこれは AI の、まあ、ニュース出てきますよね。誰かに取って代わられてしまうものね、AI が発達してきたらですね、いろんな職業が、まあ、奪われていってしまうなんていう形で、いろんなところに今ニュースを賑わせていると思います。皆さんどうでしょう。まず AI の前にですね、取って代わられるのがまだ AI だからいいやって思ってらっしゃるかもしれませんが、皆さん今やってる仕事が1年下の新人、また、まあ、3年目の人だったら4個下の新人が今度の4月に入ってきて、やっている仕事がですね、新人の方もマニュアルを一生懸命見て、上司にちょっとレクチャーをつけてもらってできる仕事だったらどうなるかなと、 AI にとって変わられる前に、その前に新人若手にとって変わられるということが起きるんですね。まあ簡単に言いますと、上司になって偉くなって偉くなって部長になってハンコだけ押してる部長なんていうのは、会社が調子悪くなっていくと新人のやってることとあまり変わらないっていうことが会社が分かった時に、やはりリストラという対象になっていたりします。給与が下がらない、前回の放送でも お伝えしたように、あなたしかできないよねっていう仕事、下請けの話でしました。中小企業のベアリング世界シェアの9割なんていう、ここしかこの工場でしか作れないベアリングって言ったらダンピングは起きません。もうちょっと安くしてよ、じゃあ私作らないんで結構です。絶対に給料は下がらないんですね。他行ってほしくないので、むしろ上がる方向に行きます。要は誰かに、若手にでもいいんですけど、今やってる仕事が取って代わられてしまうのが難しいのか簡単なのか、あなたしかできないのかっていうところで、これは技術だけの話ではなくなんですね。社内にであなたが一番の頑張り屋だった場合はね、今の実力よりも来年、来年より再来年がもっとみんなをハッピーにする仕事をやってくれるだろうという期待感、この期待感が誰にも増してお前は強いっていうだけでも、これは素晴らしい技術だと思うんですね。手に職という意味じゃないんです。ですからそこは頑張り屋さんであれば徹底的に頑張り屋になって、誰にも負けない頑張り屋であれば、これはこんな頑張り屋は他にもいないな、うちの会社じゃ失いたくないなとなるわけです。どこにでもいそうな技術、どこにでもいそうなレベルなんていうと、若手がやってきて仕事を奪っていく。なぜならば若手の方が給料21万で安いじゃないですか、ね、皆さんの給与が30万だったら、同じ仕事をするときには会社厳しいから若手に任せるぜって言って若手に仕事をやるか、もしくは30万の給与を21万に下げるか、このどっちかを会社は選択するという形になるということを覚えておくといいと思います。真似のできない何かキラリと光る実力、努力、あなたなりに頑張ってみていただければと思います。社会人大学就活応援課では、就職転職に関する質問、悩み、メッセージを受け付けております。メッセージの宛先は info@社会人.jp までお願いします。ホームページも社会人.jp です。
社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りしました。
水曜日午後6時から横浜の日産グローバル本社ギャラリーにて、自転車と車のいい関係を考える 夕方安全創造サロンを開催します。ハモニカクリームズのライブや落語家柳家三協師匠の講演などイベント盛りだくさん。観覧は無料、ぜひお越しください。
近藤沙耶香です。ラブリーデイ、もっと知りたい保険ナビでおなじみの保険見直し相談アドバイザー中亀照久さんから、私と一緒に保険の知識学びませんか。10月14日土曜日午後1時から FM 横浜で保険ナビセミナーを開催します。セミナー終了後には個別相談もできますよ。参加ご希望の方は FM 横浜ホームページプレゼント募集から応募してください。締め切りは9月20日水曜日。日頃不安に感じている保険の悩み解決しませんか。ご応募お待ちしています。
応援します。理想のマイスイートホーム、あなたの街の
住宅情報館、
10時をお知らせします。